寺子屋たっちゃん、
寺子屋たっちゃん始まります。先週の土曜日は大勢の皆さん、たっちゃん先生の講演会に来てくださって本当にどうもありがとうございました。その講演会の模様は特別番組に仕立てて FM ハイで11月10日土曜日午後1時から2時まで1時間の番組にしてお送りしますので、またぜひお楽しみに。
本当にありがとうございます。まあそれこそね、拙い話でも生きる応援団で皆さん何か感じてくれればありがてえなと思って一生懸命喋って、お寺の話をして3週目になるんだね。今度は今日はそれこそ第五次ね、要は真言宗空海の
第五味の第五、
そうですそうです、第五次です、第五味の第五です。でその空海がね、弘法大師空海が、実はそのここでちょっとその本題に入る前にどうしても面白い話なのでご披露しちゃおうかと思ってね、8月にね、静岡のね、私学の要は、校長先生、理事長先生たちと、あるいは一般の先生たちも混じってなんだけどね、生徒を何人か連れて中国行ったの。今揉めてるようなことが起きる前だよ。でその生徒たちが予定の日程を終えて、で静岡へ帰ると、送り出して、僕ら何人かで残ってね、平和よ行ってこようっつって、西安、昔の長安で、あの西安ね、ちっちゃいな語では西安って言うんだけど、見に行ったの。平和よすごいね、本当にすごい。でその平和よはすごいなということを思いながら、弘法大師が実は修行した長安の、まあ、西安ね、東南にある青龍寺、青い龍の寺、青龍寺行ってきたね。もう青龍寺じゃないんだけど、復元しました。四国の各県が資金を援助した。それはね、お遍路さんって、四国のお遍路さんあるでしょ、あれは弘法大師の歩いたところを、まあ、一緒に行って自分の煩悩苦しみを取ろうって言うんだよね。でその空海が修行した青龍寺行ったんで、空海が当時、数珠していた数珠、大きな108つ、煩悩、それがずっと数珠になってガラス戸の向こうに並べてあったのさ。それから今の般若心経なるものが掲げてあって、で般若心経をその向こうの中国のね、そのお寺で案内してくれる方が中国人で、日本語堪能な方だってね、女の人、その人がいろんな説明してくれて、般若心経が飾ってあるからそれ一緒に読みましょうと、中国読みと日本語読みは違うけど、でもまあ日本語で読みましょうと。でマカニャラミタシンギョーゴンカンジザイボーサーって俺ら一緒にやって、そうしたらね、うまい具合にゴーンって言うんだよ。ゴーンって言うから、なんだと思ったら、一緒に行ったある学校の理事長先生がガラスの向こうの数珠を見ようと思ってガラスに頭をつけてゴーンって言って説明してる中国の女の人はハマっちまって、笑いのつもり説明できない、説明しようとするとバーって笑っちゃって、俺はゲラゲラ笑っちゃって、結局つけたあだ名、タンスにゴンならぬガラスにゴンってあだ名つけて、でそれはね、その人をバカにしてるわけじゃなくてね、その人のその後の取った態度ってのは非常にもう心に入ってくる、なんつうの、その人ってのはそのぶつけた理事長さんだよ、俺と大して年変わんねえんだけど、その人がものすごい、その何とも言えない罰の悪そうな顔しながら、もうなんかね、なんかその人の人柄がダーッと出てきて、ガラスのゴン、ガラスにゴン大好きになっちゃった俺。でやっぱ他の先生たちもね、なんか気難しそうな人だっていうのはそれで打ち解けて、まあ何が好転の兆しになるかってのは分かんないね。でも本当にいい人だったっていう話をしながら、京都大五寺ね、これはすごいんだ、真言宗上醍醐下醍醐、お遍路さんの言ったかね、この往復したら1時間かかるよ、上醍醐山を、あれ大変なお寺だよ。でここのね、中田純和監修、中田って人弁の中でね、人弁の中田純和って監修がいるんだけどね、この人がね、その醍醐寺がね、その要はみんなに心の心に安寧感を与えながらね、安心と安全の町づくりをしたいと。で実は静岡県も障害教育ってやつでね、安心と安全を踏まえたってことを県の教育委員会一生懸命やってくれてる。で俺その諮問委員で呼ばれて行ったりしてるもんだから、その中でね、ふとこの話を思い出してね、ちょっとこの間喋ってきたんだけどね、その諮問委員会で、安心と安全の街づくりっていう、安心と安全って違うよって、安全は構築できる、 人の努力で。安心は簡単には構築できない、人の心の問題だから。だからその、だからこういうやつ安心が構築できないからなかなかできないんだよ。だからいじめの問題だとか、その県の教育委員会に対する批判だとかっていうのが西の方で起きてるじゃんね、自殺問題含めて。 でもその中田純和和尚も言ってるよ、安全は構築することができるけど安心は人と人との交わり、だから語らいながら出てくるもんだ、そこに信頼感が生まれ絆の構築ができるんだ。でこれは本当に教わるよね。でその第五次弘法大師ね、これがもともとは教えをやって、開いた人は違うんだよね、理言、西方理言大師って言うんだね、開いた人はね、要は弘法大師のお弟子さんさ。でその弘法大師がやった四国のお遍路って知ってる？88箇所巡るって知ってるよね。あれどっからスタートするか知ってる？阿波で、阿波徳島で、阿波は阿波で足を置かだから、これ発信の道場って言うんだよ、阿波を。でそしてこう25の、札所があって、ハンコもらって、要はお札もらって、あの御朱印もらって、で土佐へ入る、高知へ入るんだな、あの逆回りで時計とで徳島からこう入る、阿波から土佐へ入るんだ、高知でね。でここは修行の道場って言うんだな、これは修行、肉体の修行での心の安寧を図れと。でここで、また20何軒は回って、今度はいよいよ入る愛媛、伊予柑の、伊予柑っていう果物、伊予、愛媛。で、これで、ここで真に入る。これ菩提の道場って言うんだな。こう、真っていうのは、信じる真で。真に入って、菩提の道場で、そして、さぬきで終わるんだな。香川。ああ、こんぴらさんで。さぬき、香川、うどんのうどん。ね。で、ここで、諸願成就で。これは涅槃の道場って言うんだな。だから要は発心の道場、修行の道場、菩提の道場、涅槃の道場、阿波、土佐、伊予、讃岐、今では徳島、高知、愛媛、香川、こう逆回りですね。で最後にこれはまあ付け足しだろうと思うんだけど、高野山で奥の院を参拝して風生風滅風空風情風造風現で、ここで、完成するって言われてるわけね。その第五次、西方ってのは聖ね、あの聖書の聖、宝、商法っていうものが死んで、商法理言大使、理科の理、源源大使、これが解説、上大悟と下大悟あるよ。でここはねすごくいいんだけど、如意輪観音ってね、如意輪観音っていうやつを祀って、純帝観音っていうのを祀ってるわけね。純帝っていうのは何かっていうとね、諸仏の母なんで、だから子供、求める子供、給仕、それから安産から夫婦の愛と敬う愛敬、それから如意輪観音は陸道の迷いから救う。陸道って知ってる？6つの道、地獄があるでしょ、餓鬼道があるでしょ、畜生道があるでしょ、それから修羅道があるでしょ、それから人間道、天上道って、ここは行くわね。でそれを救うって言うんだね。でさらにこれ第何回目、2回目か3回目で言ったんでね、明王ってのがいて俺らを救ってくれるって言ったんじゃんね。その五大明王も祀ってんだよ。それがまたいいんだ、その顔が。第五次行くと金剛夜叉ね、高山性明王、明王大威徳明王、ぐんだり上明王で、不動明王が真ん中にいて、そのこの五大明王と、そんないい彫刻なんだね。それを見てくるといいんだね。で俺たちが今悲願に向かって旅してる、そしてその俺たちの迷いで邪魔が入るから、この明王さんたちが守ってくれてんだっていうのが、その第五次で感覚できるんだよね。これすっごくいいな、この第五次。でもう一回復習しておくね、最後ね。涅槃にたどる、つまり悲願の域に達した人、それが如来で、釈迦如来、大日如来、薬師如来、阿弥陀如来、その他菩薩、その下修行中の人、如来になる前だから、これは文殊菩薩、普賢菩薩、日光菩薩、月光菩薩、世子菩薩で、俺たちを守ってくれる、戦ってくれる明王、愛禅明王、孔雀明王、その他ね、ぐんだり明王、それから天武宗、その明王たちを守る、その梵天、帝釈天、伊達天、地獄だ、多聞天だ、増長天だ、こういうのがいるんだな。そして一番最後に羅漢、十六羅漢とか何とか羅漢、高僧がいるじゃんね。まあこの人たちが守りながら俺たちは生きてる。まあぜひ第五次行ってみてください。